ですね、民数記の5章と6章を学びます。ね、もっと長くと思ったんですけれども、内容がいろいろと深まったので、5章と6章だけを学びますけれども、ここでのテーマを内なる力、内なる力としました。イスラエルの共同体が旅をするときに、この内なる力を持って旅をしていくところですね。それを学んでいきたいと思います。イスラエルの民は今市内の穴野に、市内の市内山のふもとにいるわけですね。そしてこれは出エジプト記に戻りますけれども、神様がモーセに幕屋を建てるように命じられて、その幕屋が完成して、その時がエジプトを出てから第2年目の1月だったんですね。1月1日です。そして主はモーセに対して幕屋に置いて、ご自分をどのように礼拝していけばよいのか、それをインストラクション、指導をモーセに与えられたわけです。私たちがそれをレビ記において学んだわけですね。そしてこれから主はイスラエルの民を市内のこの山から荒野へとですね、旅をさせて約束の地へ向かわせるわけなんです。そして私たちがこの民数記の前半部分、最初のところで学んでいるのは、その旅を出かけようとしている直前の準備になるわけですね。まず神様はイスラエル人の人、イスラエル人を登録させました。人口を数えてそれを登録させたんです。まず軍役に就く青年男子を登録して、それからレビ人を登録したわけです。彼らは荒野ですから、荒野の旅をする、移動するわけですから、幕屋をですね、解体して、そしてそれを運んで、そしてまた組み立てなければいけない、その奉仕をする人が必要ですけれども、神様はレビ人を選ばれて、そしてその奉仕に就かせたわけです。そして今度宿営をしていくわけですけれども、その時に幕屋を中心として東西南北に方角ごとにですね、部族ごとにこの配置するように神様はさせたわけですね。ユダ族が東、そしてちょっと今ちょっと出せませんけれども、それぞれの部族がこの東西南北に配置されました。レビ人もですね、この幕屋に直接隣接するところに氏族ごとにこの配置されたわけです。東側だけがモーセとアロンとその子供コラが配置されましたけれども、このようにですね、神様は幕屋を中心として、そしてしっかりと登録された人たちのもとでですね、この整然と秩序立てられたですね、この宿営生活を、この旅をする前にこの整えられたわけですね。でそしてこのイスラエル人の方から見るとですね、彼らも整えられているわけですね。まず自分が神様から登録されたものなんだということを彼らは知ることができました。また割り当てられた方角に宿営して、自分がこの割り当ての中に、この任務に任務を課せられているんだ、自分の割り当てられている部分というのを把握することができたわけですね。これは神様と共にこれから歩む者にとって、とても大きな祝福です。神様と一緒に歩んでいきたい、神様と一緒に生きていきたいと思う人はですね、まず自分が神様のものなんだ、本当に神様から離れている自分も神様のものだなんだっていうですね、この登録されているっていう意識が本当に必要でありますし、祝福でありますし、また自分が何をしなければいけないのか、このはっきりとした割り当て、これ自分に任されているところですね。パウロも言いました、信仰の計りに従って私たちに任せられているものがあって、賜物があるんだとパウロは言いましたけれども、そのような任せられているものがある、これがとても大きな祝福であります。それが1章から4章までに書かれていたわけですけれども、今度神様は注目を内側に持っていきます。今までは外側のこの配置とか人数とかなんですけれども、もっとこの中に起こっていることを神様はいろいろと取り扱っていこうとしています。旅に出るにあたってですね、
そのしなければいけないことは性別です。この言葉レビ記においてたくさん聞きました。聖書の聖に、離別の別ですか、分かれるですね、それを性別をこの5章と6章においてはその言葉がいくつも出てきます。まず汚れを清めなければいけない。そして今度はこの全てを捧げたい、私は神様に全てを捧げたい、献身しますという人たちに対してですね、どのようにその人たちを受け入れていけばいいのかということがここに書いてるわけですね。この性別によってイスラエルの共同体の民がですね、旅がこの内側も強められたものとなっていくということになります。それでは一節を見ます。一節と二節、二節三節四節まで読みます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、漏出を病む者、死体によって身を怪我している者をすべて宿営から追い出せ、男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を怪我さないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエル人は行ったとあります。雷病人、漏出を病む者ですね。これは性器から出てくるものですね。そして、死体によって身を怪我しているですね。この死体を運ばなければいけない人とかですね、そういう人たちは宿営から追い出しなさいと命じられて、イスラエル人がそれを、自分たちの間でこの宿営から追い出してい、くわけですね。これから彼らは旅を始めて、そして実際に200万人とか300万人とかいる大人数の宿営の旅を始めていくわけですけれども、その共同体として生きていくために衛生面においての細心の注意を払う必要が出てくるわけですね。そこに疫病が蔓延してですね、そして彼らの内側から崩れていくということが可能性としてあるわけです。神様は敵から守られるために軍務につく人たちを登録させましたけれども、敵からの攻撃によって滅ぼされるのではなくて、内側から滅ぼされてしまうということがあり得るわけですね。ですから生きていくために、生き残っていくために、共同体として生き残っていくために、これらのことをしなければいけなかったと言えます。ただこの3節を見るとですね、衛生上の問題だけではないんですね。神様は私がその中に住んでいるから汚さないようにしなければならない、このような霊的な理由があるわけです。聖なる神が宿営の中におられるから、汚れたものは追い出さなければならない。聖なるものと汚れたもの、これは相入れないもので、同居することはできない、共存することはできないわけです。そしてイスラエルの民、イスラエル人自身が彼らを追い出していかなければいけない。つまり共同体の中で自分たちがこの清めを行っていく、霊的に生きていくためにこれが必要であったわけです。レビ記でも学びました。雷病人、これはこの罪がですね、どんどんどんどんこの自分の体を犯していく、自分を生活を犯していく、そして無感覚になっていくということを学びました。罪、その無感覚になって自分がどのような状態になっているのかということがわからないですね。自分を破滅していくような性質についてですね、雷病人を通して見ることができます。そして漏出を病む者、これは他の人に移していくわけです。ですね、自分の汚れを、自分の例えば心の中に苦みがあったら、ヘブル人への手紙にも書いてますけれども、他の人たちを汚していくわけなんですね。このような人、また、この死体によって身を汚しているものとありますけれども、このような汚れを、また悪を 自分たちの仲間から取り除かなければいけないわけなんです。でこの原則を強く打ち出したのが使徒パウロなんですね。コリントの教会においてこう言いました。その悪い人をあなた方の中から追い出しなさい。覚えてますか？近親相姦の罪を行っている兄弟に対して、その罪をそのままにコリントの人たちはしていただけではなく、その人を受け入れていることをむしろ誇っていたわけなんですね。私たちは恵みのもとにいる、全ての人を受け入れなければいけない、神は愛だからというふうに言っているわけなんです。けれどもこれは正しいようで実は大きな間違いなんです。例えば私たちが神様に愛されている、神様から神の子供とされた、それで私はならば心の中で汚らわしい思いを持っていてもいいんだ、悪いことを思っていてもいいんだということになるでしょうか？確かに救われているけれども、主との交わりはもうなくなっています。心の中に喜びがなくなって、そして平安がなくなって、そして霊的にも無気力になっていって、そのようになっていくっていうのは私たちはよく知っていますよね。ですから清く保っていかなければいけない。救いは手にしているんですけれども、交わりを保っていくためには、交わりを持っていくためにはこの清さを持っていかなければいけない。自分を裁き、そして悪を取り除いていかなければいけないんです。そしてそれは個人の心の中だけの問題ではなくて、共同体の中においてもそうなわけです。教会の中においてもお互いの間で悪を取り除いていかなければいけないわけなんです。罪を犯している兄弟がいたらですね、柔和な思いを持ってその人の罪を指摘してあげなければいけないわけですね。それでも悔い改めないならば、とても辛い決断ですけれども追い出さなければいけないわけなんです。あの人が罪を犯したのだから、私は罪を犯してないのだから関係ないということではないわけなんです。その間にお互いに責任関係があり、神様はその全員、私たちのこの共同体、この教会そのものでひとまとまりで見ておられます。ですから一人の人が罪を犯したら全ての人が罪を犯したというふうに見ておられるわけなんです。イスラエルがそうだったんです。ヨシュア記においてですね、エリコを陥落させた後にアカンが罪を犯したんです。そして罪を犯したためにですね、全てが空回りしていったんですね。ヨシュアの判断力も鈍っていってですね、そして愛においては負けてしまったわけなんです。そして神様はこう言ったんですね。イスラエルが罪を犯した、アカンが罪を犯したと言わないで、イスラエルが罪を犯したって言ってるんですね。ここが一人の罪というのは全体の罪でもある。だからもしその人の罪を取り除かなかったら、全体においてこの汚れが蔓延してしまうということなんです。パウロも先ほどのこの近親相姦を犯しているですね、この兄弟についての箇所でこう言ってますね。ほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですかって言ってるわけなんです。でこの取り除いて、悪を取り除き、汚れを取り除いていくというプロセスを通すことによって、私たちは内実、この命を持つことができ、また力を持つことができるわけなんですね。彼らはこの清めによって旅の力、旅をしていく力を持っていくことができるわけなんです。教会でも同じです。使徒の働きによってアナニアとサピアが偽善の罪を犯してですね、その、ペテロの前で、死んでしまいましたけども、その後にですね、主の言葉はますます広がっていったと書いてあります。この清めの力というものが、私たちが自分たちの間で悪を取り除くというところにおいて必要になってくるわけですね。そして、この汚れを清めていかなければいけないというところからですね、今度は人間関係についての教えが次に書いてあります。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げよ、男にせよ女にせよ、主に対して不審の罪を犯し、 他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する。またそれにその5分の1を加えて当の被害者に支払わなければならない。もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものである。その他その他の罪の贖いをするための贖いの牡羊もそうなると書いてあります。この、誰かに対して罪を犯した場合について書いてあります。危害を与えた場合、具体的にですね、危害が生じた場合があるわけですね。例えばその、わかんないですけれども、物を盗んだとかですね、そういう危害が加えられた場合ですね。その時はですね、まず罪を告白しますけれども、それだけではないんです。弁償しなければいけない、償いをしなければいけないんだと神様はおっしゃってるわけです。イスラエルが宿営生活をこれから、始めていく、もうすでに始めてるんですけど、旅の中での宿営生活を始めていく時にですね、この償いというのがとっても大切です。そういうことがなかったらですね、お互いの関係が敵対的になってしまいます。そして分裂して孤立していくようになります。不和があるところに共同性、不和があるところ、不和がそのようにたくさん出てきたらですね、共同生活そのものがもうできなくなってしまうわけですね。ですから危害を加えた者がまず罪を告白して弁償しなさいとおっしゃってるわけなんです。そして面白いことにですね、ここに主に対して不信の罪を犯しっていうのが書いてあるんです。他人に罪を犯してるんですけれども、究極的には主に対して罪を犯してるんだよということなんです。これはどういうことかと言いますとですね、神様は一人一人のこの共同体の構成員一人一人をとっても大切にされているということです。とっても大切にしているだけではなくて、ご自分も彼らと共に歩んでおられる。つまり彼らが苦しんでいるとき、主ご自身もその苦しみを受けられ、彼らが傷んでいるとき、主ご自身も傷んでおられました。そのように神様はご自分を彼らと共にですね、この同一化させるっていうんですか、英語ですとアイデンティファイという言葉がありますけども、同一化させてですね、そして歩んでおられるわけです。ですから他の兄弟をですね、傷つけるということは主ご自身を傷つけるというふうに言い換えてもいいぐらいなんですね。そのようなものなので、私たちはこの他の人を傷つけるということは神様ご自身を傷つけていくことなんだ、罪を犯していくことなんだということなんです。そしてここで弁償額について見ていきたいと思うんですが、総額を支払うだけではなくて、7節には5分の1つまり 20% を加えなければいけないとあります。私たちはこの人に危害を与えることについてですね、この鈍感になりやすいんですね。被害を受けた時には敏感ですが、危害、加害ですか、危害を加える時には鈍感になりがちです。そして、よく私たちの間でも話されますけれども、加害者の権利ではなくて被害者の権利ばかりが今は問われているとか何だかって言ってますけれども、逆ですね、被害者の権利でなくて加害者の権利ですね、と言ってますけれども、ただ総額だけを、その自分が危害を加えた分だけを払うだけでは済まされない心的外傷というんですか、その人が受けているものっていうのがあるわけなんですね。その物理的なもの以上のこの心的な外傷を彼ら、その受けた人はですね、受けるわけなんです。ですから人格の深い部分で歪みが生じていってしまうわけなんです。ですから5分の1、その実際に危害を加えた5分の1 20% を加えることによってですね、そこに和解が生まれてですね、そしてまた回復が生まれて、それでは共にまた使い合って愛し合っていきましょうというような、この人間関係の回復が起こってくるわけなんですね。でこれがとってもこの共に歩んでいくということにおいて必要になってくるわけで、教会でもそのことが必要になってくるわけですね。 そして8節は今読んだかな、まだ、あ、読みましたね、このもし財貨を受けて、あのこの被害を受けて、その弁だから殺されて殺してしまったとかですね、そういう場合があるかもしれませんね。そしたらこのその人たち本人はいないわけですよね。ですから、この親、そしてまた親類もいないというような状態が起こってもですね、この弁償はしなければいけない。で、誰に対してするかというと、祭司にそれを支払い、あの支払っていくわけなんですね。それは主に対してしていくということと、この等しいわけなんですね。そして9節と10節ですが、こうしてイスラエル人が祭司のところに持ってくるすべての聖なる奉納物は皆祭司のものとなる。すべて人の聖なる捧げ物は祭司のものとなり、すべて人が祭司に与えるものは祭司のものとなるですね。主のものとなる、祭司のものとなるわけなんですけれども、これが一つとされているわけですね。これ信仰によってやっていくわけなんです。あ、祭司は生活のですね、必要があるから支えなければいけないと言ってですね、この捧げていくわけではないわけですね。これ主のものとして、主にお捧げするものとして捧げていくわけなんですね。まあ、教会も同じですよね。教会に宣教のために必要だから、もちろん捧げていくわけですけれども、それは主に対して捧げていくんだという信仰を持って捧げていくわけですよね。このように、していきます。そして11節からが興味深い話が入ってきます。イスラエル人に告げて言え、もし人の妻が道を外して夫に対して不審の罪を犯し、男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を怪我したが発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、妻が身を怪我していて夫に妬みの心が起こって妻を妬むか、あるいは妻が身を怪我していないのに夫に妬みの心が起こって妻を妬むかする場合、夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉10分の1エーパを捧げ物として携えなくていけなさい。この上に油を注いでも流香を加えてもいけない。これは妬みの捧げ物、咎を思い出す覚えの穀物の捧げ物であるからである、捧げ物だからである。妻が姦淫の罪を犯しているかもしれないという夫の妬みが、夫の猜疑心というんですか、妬みが生じた時にどうすればよいかということが書いていました。証拠がないんです。もしかしたら他の男と寝ているのではないかということを勘ぐっているんですけれども、わからないわけですね。疑っているわけです。そこで神様はご自分が介入されて真実を明らかにされる方法を設けられたわけです。妻を祭司のところに連れて行きますが、その時に麦の粉を捧げ物とします。で、油を注がないし乳香も加えません。レビ記においてはですね、油を注いで乳香を加えていましたね。で、これは何かと言ったら、神様のお働きの中に入ったりですね、神様と交わったり、そのように神様との交わりのご精霊の働きというふうに言い換えることができるわけですね。油は御霊を表しています。ですから、その御霊のあるところには愛が喜び平安があってですね、そのようなもの、またこの私たちが聖なる歩みをするためにこの必要なものとしてですね、この油があるわけですけど、これ注が加えないわけです。なぜかというと、咎を思い出す覚える穀物なんですね。明らかにする、隠れたものをあらわにするための穀物なので、これを加えていかないわけですね。まあ、このような、まあ、方法が あるわけですけれども、これはとても大切なことです。この、この姦淫の罪ですね、イスラエルの共同体は当然ながら、部族があり、氏族があり、家族があり、そして最も最小単位は夫婦関係であってですね、 この関係が土台となって、この夫婦が一心同体となっているところで初めて共同体が成り立っていくわけなんです。けれどもこれがうまくいかなかったらどうなるか。ちょうど原子が分裂したら物質そのものが存在できなくなるようにですね、夫婦に亀裂が起こったら共同体全体が存続できなくなってしまう。ですから神様はこの罪について疑いがあるだけでもそれを明らかにしなければいけないというふうに言うことができます。ただ私はここを読んで非常に疑問に思ったことがあります。なぜ男は咎められないのということなんです。このところずっと読んでいくとですね、最後のところに、夫には咎がなくその妻が咎を負うのであるっていうのが書いてあるんですね。夫が罪を犯す時もあるので、夫が他の、ね、女と、何かすることがあるのではないかなっていうふうに思ってしまいますね。平等じゃないなっていうふうに思ってしまいましたが、で事実イエス様がですね、まあ、似たようなことをおっしゃってるんですね。あのパリサイ人がやってきて、モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しましたっていうふうに言ったんですね。そうするとですね、そのようなものは会員の罪を犯しているとですね、彼らはその会員の罪をですね、の言い訳のためにですね、この律法を誤って歪めて解釈しているということをおっしゃっていたわけですけれども、そのようなことをですね、実際に起こっているわけなんです。でもここでは夫が妻を妬む場合というふうになっているわけなんです。これは私たちは知っていかなきゃいけない、知っていかなければいけないのは、象徴的なものがある、型があるんですね。雷病人と老室を病む者と死体を汚しているもの、彼らがこの型としてですね、汚れているものですね、罪汚れを表していたようにですね、ここでも同じなんです。夫と妻の関係、これは神とイスラエルの関係とも言えるわけなんですね。神様は妬む神です。他の神々があってはいけない、私が神であるとおっしゃいました。でこれは何か神様が自己中心的なということではなくてですね、神様は人格を持った神だということなんです。人格を持っているということは一対一の関係でなければいけないわけなんです。もちろん夫婦の関係もそうですけれども、友人関係とか知人の関係でもですね、簡単にその約束事を破ったり、この例えばインターネットでもこの何ですか、この行ったり来たりしてですね、こう続けてですね、こう友達関係ができなかったら、これほど虚しいことはありませんよね。まあ、あの現実の生活の中でもそうですね、仮想的な生活の中でだけではなくてですね、そういうような虚しいものです。人格の関係というものは他のものではなくて私にだけというですね、妬みが含まれるわけです。で神様はそれゆえにご自分を夫となぞらえて、そしてイスラエルを妻としてですね、そしてご自分とイスラエルとの関係を表しておられたわけなんです。ですからここで妻が問われていくということはですね、イスラエルが問われていくということに言い換えることができるわけなんですね。その型として神様は表しておられるわけなんです。霊的な会員というのはですね、あらゆる会員の中で、あらゆる罪の中で最も深刻なものです。例えば妻が夫に対していろいろな罪を犯すかもしれません。けれども夫は妻を愛していれば許すことができます。けれどももし妻が他の男のところに行って自分のところに戻ってこなかったら、その関係そのものがもう終わってしまうわけなんです。神様に対しても同じです。私たちが神に対していろいろな罪を犯しても神は許してくださいます。神様は私たちを愛しています。他の神に移ったらですね、もうその関係が切れてしまうわけですね。ですから霊的な会員、これが最も深刻なわけです。私たちは明日、コリント人への手紙を学びますけれども、そこにこう書いてあります。しかし蛇が悪巧みによってエバを欺いたように、 万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。教会が花嫁なんですね、キリストの。そして この婚約の関係にあるときにですね、これから結婚式をして夫婦関係の中に入っていくこの前段階が今の教会なんですね。そしてその教会が純潔を保っていなければいけないんだけれども、偽の教えが入ってきてですね、そして思いが汚されるのではないかというふうにパウロは気にしているわけです。そしてエヴァが蛇によって欺かれたという言葉を、そのというところからですね、彼はそのことを話していたわけですけども、ここも同じなんですね。ですね、妻がそのようにですね、他の男に移っているのではないかという心配があるわけなんですね。そこで祭司が、女を近寄らせます。16節です。祭司はその女を近寄らせ、主の前に立たせる。祭司は清い水を土の器に取り、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。祭司は主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を溶かせ、その手に妬みの捧げ物である覚えの穀物の捧げ物を与える。祭司の手には呪いをもたらす苦い水がなければならない。苦い水をこしらえます。これは清い水を土の中にとって、そして床の幕屋の床にある塵ですね、塵を取ります。そして水に入れます。塵というので思い出す言葉ところはないですか。創世記の3章14節、神様は蛇に対してお前は塵を食べなければならないと言いましたですね。この塵は呪いを表しているわけですね。そして清い水の中にその呪いがある、塵があるというところに、この注目しなければいけないわけです。これはクリスチャンにとっても同じことです。神の御言葉がですね、この水とよく例えられ、聖書の中ではこの型になってますけれども、水がですね、この御言葉の型になってますからですね、その御言葉が私たちのこの深いところにあるこの会員とか汚れたものをですね、全部あらわにしていくわけなんですね。ヘブル人の手紙に書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。でこの言葉を聞いてですね、おお素晴らしいと思うかもしれませんが、これ文脈読むとですね、次につながっていくんです。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですですね、これつながっているわけなんですね。神の御言葉が全てのものを あらわにしていくということなんですね。ですから苦い水が用意されています。19節です。祭司は女に誓わせこれに言う。もしも他の男があなたと寝たことがなく、またあなた方の夫のもとにあらりながら道ならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこの呪いをもたらす苦い水の害を受けないように。しかしあなたがもし夫のもとにありながら道ならぬことを行って罪を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば。そこで祭司はその女に呪いの誓いを誓わせこれに言う。主があなたの桃を痩せ衰えさせ、あなたの腹を膨れさせ、あなたの民のうちにあって主があなたを呪いとし誓いとされるように。またこの呪いをもたらす水があなた方、あなたの体に入って腹を膨れさせ、桃よ痩せ衰えさせるように。その女はアーメンアーメンという、ものすごいですね、この腹が膨れて、そして、足が桃をですね、痩せ衰えさせる、まあ、これは子を産めなくなってしまうということでありますけれども、アーメンアーメンと言わなければいけないわけなんです。つまり神様の掟に照らしてですね、このアーメンという言葉を言うことによってですね、自分の行ったことが全てこう裁かれていくということになっていくわけですね。23節です。 祭司はこの呪いを書き物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。この呪いをもたらす苦い水をその女に飲ませると、呪いをもたらす水が彼女の中に入って苦くなるであろうですね。ものすごいデモンストレーションですね、この言葉をですね、この苦い水の中にインクを落とすわけです。そして飲ませるわけですね。まさにもう魂の中に、もう自分の中にこの言葉が入っていくということを表しているわけです。祭司は女の手から妬みの捧げ物を取り、この穀物の捧げ物を主に向かっている揺り動かし、それを祭壇に捧げる。祭司はこの穀物の捧げ物から記念の部分を一つかみ取って、それを祭壇で焼いて煙とする。その後に女にその水を飲ませなければならない。その水を飲ませた時に、もしその女が夫に対して不審の罪を犯して身を汚していれば、呪いをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹は膨れ、そのももは痩せ衰える。その女はその民の間で呪いとなる。しかしもし女が身を汚しておらず、清ければ害を受けず、子を宿すようになる、ね、このような苦い水ですね、大きあの苦い水を、まあ、飲むことによってですね、こう膨れていくわけですけれども、清ければ害を受けないわけですね、苦くないわけですね。ですから本当に罪を犯していない女の人にとっては、この儀式、神様が定められた方法はこの上もない喜びなんです。夫からの猜疑心を完全に取り去ってくれるですね、この定めなわけですね。証拠が何もない、そのような時にどうすればいいか。このように神様ご自身が介入してくださって、私は本当に清い、夫に、本当に、真実をつけ尽くしている、締結を尽くしているんだということがですね、はっきりとされてですね、ますます夫は妻を慕うことになっていくわけですね。まあ、冗談であのここのところ箇所ですね、チャックのテープ聞いたんですけど、チャックは、ね、嫉妬深い夫だったら大変だなとか、なんでかって彼は話してましたけども、まあ、でもですね、やっぱりこれがですね、分かったらですね、あ、本当にあなたは私大丈夫ですね、罪を犯してなかったんだということがはっきりと分かるわけですね。真価が試されるわけです。でこれもですね、キリストの花嫁である私たちも試されるんです。いつだか分かりますか？イエス様が再び来られて、私たちが空中に引き上げられですね、それからです、キリストの裁きの御座において、私たちは真価が試されます。そしてイエス様の言葉をもって私たちも試されるんです。こう書いてあります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその人の力で各人の働きの真価を試すからだ。ある人は木で作り、ある人は石で作り、ある人は金や銀で作り、ある人は藁で作るですね。そして藁とかそういうものは焼かれてしまうけれども、このですね、本当に、この金とかですね、銀とかであればですね、カスは取られますけれども、真価は試されて残っていくわけですね。この清ければ害を受けず、子を宿すようになるですね、このように私たちもこう試されていくわけです。これが妬みの場合の教えである。29節、女が夫にありながら道ならぬことをして身を汚したり、または人に妬みの心が起こって自分の妻を妬む場合は、その妻を主の前に立たせる。そして祭司は女にこの教えを全て適用する。夫には咎がなく、その妻がその咎を負うのである。こうして神様は汚れを清める、宿営の中から汚れを取り除く、悪いものを取り除くということをなさいました。これが性別の消極的な面です。積極的な面もあります。それは神様に捧げていくということです。 私たちは性別という時に、この清めという時にですね、自分が罪から離れるということもありますけれども、積極的に神様に自分を捧げていくというのも清めなんですね。これを、今度6節から6章から書いてあります。ナジル人が出てきます。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、男または女が主のものとして身を性別するため特別な誓いをしてナジル人の誓願を立てる場合、ブドウ酒や強い酒を断たなければならない。ナジル人、この意味は献身したものとか傾倒しているものっていう意味なんですね。自ら進んで特別な誓いを立てていきます。誰にも言われません。自分から私はこれこれをしますって言ってですね、捧げていくわけなんです。確約をしていきます。具体的にこれを英語ではコミットメント、コミットメントっていうんですね。コミットしてるかどうかっていう言葉よく使いますけれども、このコミットメントって言います。例えばですね、私たちのところに宣教師がやってきてですね、1年間私はここで奉仕をしますと言ったらですね、病気とか事故とかそういう特別なことでない限りですね、自分の体が動いている限り責任を持ってここで奉仕をしていくわけですね。その1年間の間、これがコミットメントと言いますですね。これをこの誓願を立てるということなんですけれども、このような人たちがこの宿営の中から一般のイスラエル人から出てくるとします。もう神様は祭司とレビ人は精密したっていうふうにおっしゃってるわけですけれども、一般のイスラエル人から私は主にお捧げします、自分自身を捧げていきますというふうに、言ってくる人が出てきた時にどのように受け入れればよいか、それで神様はモーセに、教えを与えられるわけですね。3節、ブドウ酒や強い酒を断たなければいけない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。ブドウ汁を一切飲んではならない。ブドウの実の生ものも干したものも食べてはならない。このようにブドウ酒、またはブドウからできたもの、ブドウそのものから離れなさいというのがまず一つ目であります。このブドウ酒と強い酒というのが分けられていますけれども、よく間違えられるんですね。ブドウ酒というとですね、現在のワインと一緒にする人たちがたくさんいますね、クリスチャンの間で。そこで生産式の時にワインを出すわけですけれども、それはですね強い酒の方になるんです。というのはアルコール分が高いお酒、ブドウの汁なんですね。これが強い酒なんです。だから強い酒飲んじゃいけないってですね、それ酔いしれてはならないということが箴言に書かれています。ですから、そしてブドウ酒というともっと、この発酵度が非常に小さいグレープジュースみたいなものであると考えられています。で、杉越の祭りの時には、この水を薄めるんですね。水で薄めたものをこの飲んでいくわけですから、ですからこのブドウ酒とこの強い酒っていうのが分けられます。そしてですね、このブドウそのものももう全て、一切食べてはならないとありますけれども、ここからですね、ユダヤ人のラビ教師はエバが蛇に欺かれて食べた時の木の実、それはブドウではブドウだったっていうふうに教えるそうなんですね。私たちはリンゴというふうに、思います。なぜかといったら西洋の絵画の中にリンゴが描かれているからですね。でもリンゴっていう証拠は聖書の中にないんですよね。私コンピューターでJ バイブル使ってですね、リンゴっていうのを調べてみたんですけれども、画家のところであなたはリンゴのようだとかですね、というところには出てくるんですけれども、 何らこのエヴァがですね食べてはいけない、あのアダムが食べてはいけないと神様から言われた、あの禁じられた木の実のことは何らないわけですね。けれどもこのブドウは、このいろんなところで出てきます。このブドウを取らないで取ってはいけないというところはですね、こう出てくるわけですね。もしかしたらこのエヴァが食べたもの、あれはブドウだったのではないかというふうに考えられるわけなんですね。あくまでもこれは推測ですけれども、そして、どこまで言いました？4節読みましたかね、彼のなじり人としての性別の器官にはブドウの木から生じるものはすべて皮も種も皮も食べてはならない。そして次ですね、彼がなじる人としての性別の誓願を立てている間、頭にカミソリを当ててはならない。主のものとして身を性別している期間が満ちるまで彼は聖なるものであって、頭の髪の毛を伸ばしておかなければならない。なじる人がしなければいけないのはブドウを食べてはいけない、覚えてますね。主の使いが母親に対して、その子は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだって言って、神に髪頭にカミソリを当ててはならないとありました。そのためにサムソンは挑発だったわけです。そのサムソンは御霊によって怪力が与えられて、何千人ものペリシテ人を殺すことができたわけですね。で、他にサムエルがいます。サムエルもナジル人であったのではないかと思われます。なぜかというと、ハンナが神に対して、私のその子の一生を主にお捧げします、そしてその子の頭にカミソリを当てませんとあるんですね。で、このサムソンも偉大な獅子預言者となって、霊的暗黒時代の中にいたイスラエルを復興させるために神に用いられた器となっていきます。したがってナジル人の挑発、これは神に用いられるところの力を象徴していたかもしれません。主に自分のすべてを捧げている人、そこには神の力があるんですね。このようななじる人の存在がイスラエルには必要で、すべてを主に明け渡し、もうそれだけにひたむきになってですね、神様だけにですね、もう投げ打って生きていく人が必要なんです。で、このようなコミットメントをしている人たちをですの通してですね、神様は力ある働きをなしてくださるわけなんです。教会にも献身をした人たちがどれだけいるかどうかで、その力は変わってきます。日本の教会では牧師や伝道師のことを献身者と呼びますけれども、それは間違いです。全てのクリスチャンが神に献身するように聖書では召されています。全ての人が捧げるように神様おっしゃっているんです。もちろん牧師は牧会において献身をしていますけれども、他の人たちは神様から与えられたその賜物と奉仕に従ってですね、献身しなければいけないわけです。そしてどれだけ主にお捧げして教会に捧げているか、その他の信者たちに、教会というとなんか組織ってなっちゃいますけども、他の信者たちって考えればいいですね。他の信者に対してコミットメントしてですね、もちろんそれは主に対してコミットメントしてるわけですけれども、そして捧げているかで、その教会の命と力が変わってくるわけです。本当に主にお捧げている人がですね、1人、2人、3人って言ったらですね、もうその力はお客さんとして来ている人のですね、もう20倍30倍とですね、そのくらいの力を持ってですね、この現れてくるわけなんですね。ですからなじる人を通してご自分の力を神様は表されるわけです。その象徴として挑発があるわけですね。この紙があるわけです。次です、6節、主のものとして身を性別している間は死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合も彼らのため身を汚してはならない。その頭には神の性別があるからである。彼はナジル人としての性別の器官は主に聖なるものであるですね。この性別があるとありますけれども、3つ目にナジル人がしなければいけないのは死体から遠ざかるということです。 死体に近づかないということです。で、先ほども死体に触れたものは追い出されるとありましたけれども、まあ、死体はまさしく死を表していて、死は罪によってもたらされましたから、神様のうちには命しかありません。死は一切ないわけですね。したがってこれらを避けるということが主の御旨なわけです。で、先ほどからですね、性別の期間というふうにありました。これずっとではないんです。私は1年間とかですね、私は1ヶ月間とかですね、そのように定めるわけです。定めたその一定の期間なわけです。まあ、特別な場合がありました。それはサムソンとかサムエルは赤ちゃんの時から、いや、そうですね、赤ちゃんの時からですね、お腹の中にいる時からもう一生涯なじる人となるような特別な計らいがあったわけですけれども、まあ、基本的にはこのように一定期間における聖願なわけですね。そして8節をご覧ください。彼はなじる人としての性別の期間は主に聖なるものである。もし誰かが突然彼のそばで死んで、その性別された頭を怪我した場合、彼はその身を清める日に頭を剃る、すなわち7日目に剃らなければならない。突然死んだ場合ということですね。自分が、その誓いを破るってい こう意図的なものっていうのがあるわけですね。このブドウとかですね、でブドウを食べるっていうのはもう自分でしかできないわけですよね。またはこの髪を切るっていうのも自分の意思がなければできないわけですけれども、これの場合はもう避けられないことですね。突然死んで、それで、その死体が触れてしまったと、もうこれはもう自分ではないですね。もう意思とは反するところでバッとこう偶発的に起こるようなことです。その時に何をしなければいけないかというと、頭を剃らなければいけません。で、7日目に、剃ります。そして8日目に、10節です、山端庭か家端のひな庭を会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司はその1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げ、死体によって招いた罪について彼のために贖いをし、彼はその日にその頭を聖なるものとし、ナジル人としての性別の期間を改めて主のものとして性別するとあります。彼は罪を犯したものとして数えられています。山端には鳥が2羽、鳥を2羽持ってこなければならなくて、そして1羽は罪のためなんです。その後に全焼です。もう1羽は罪がまず初めに来ています。つまり罪を犯したんです。で、罪の告白をし、そして許しをいただくための犠牲の備え物です。で、もう一つは全焼です。これは自分を捧げていくということです。神様に、私はあなたに捧げます。罪を犯した時というのはこの2つのステップが必要なんですね。あ、罪を告白してればいいや、ごめんなさいというのが罪の告白ではないんです。罪を告白して言い表して、これ大事ですね。それから捨てるということが必要です。神様、あなたに捧げていきますですね。こういう悔い改めが必要ですね。この2つっていうのはもう何ですか、話せないものですね。ですから罪の生贄と全焼の生贄なわけですけれども、ずいぶん厳しすぎると思いませんか。死体がポコッと当たった場合ですよ。その時に自分が罪を犯したものとして数えられていく、これはとっても厳しいですね。でも厳しいんですよ。コミットメントしているものにとって、誓願を立てているものにとって、それはとても大きな厳しさが伴ってくるわけなんです。個人としては罪を犯してないんですけれども、共同体の中に自分はいて、責任のある立場の中に自分はいるわけなんです。ですから自分がたとえこの嘘をついてないとか、不貧困を犯していないとか、自分は大丈夫だよというような時にもですね、 問われてくる責任というのが出てくるわけです。例えばですね、教会の中でこの、まあ、大きな教会でですね、一人の寂しそうにしている老人がいてですね、そして誰も声をかけなかった、大きな問題を抱えていてですね、そして悩んでいたのに誰も声をかけなかった、悲しみの中で押しつぶされてしまったということが起こったとします。教会で忙しかったんだ、何かこれしなければいけなかったんだというふうに言い訳をすることができるかもしれませんが、その老人はいるわけですね。もうその弱い方はですね、もうめちゃくちゃにされた方はそこにもういるわけです。現実としているわけです。このような厳しさがあるんですね。このような厳しい世界があるから、自分ではなかったとしてもですね、この罪を告白し、そのためにこの本当に悔い改めをしていかなければいけないという、そのような世界なんですね。で、次ご覧ください。そしてこの12節の後半ですね、そして1歳のオスの子羊を携えてきて罪孽のための生贄とする、それ以前の日数は彼の性別が汚されたので無効となる無効となってしまうんですね。しかも罪孽の生贄を捧げてるんです。これは危害を与えたということです。それを捧げていきます。そして無効となってしまいます。これも現実の世界ですね。自分が本当に、罪を犯してないけれども、ちょっとした不注意によってですね、起こってしまったこと、それによって今まで築き上げたものがなくなってしまうということがあるわけです。共同体の中で、英語ですとアカウンタビリティという言葉です。アカウンタビリティを互いに持っている中では起こるんですね、こういうことがね。また元に戻ってしまいます。しかし神様はチャンスを与えてくださいますね。神様はここでもうあなたはダメですよと言いません。なくなった日数がなくなっただけでまた始めることができるわけですね。ですからここで神様はまたこの初めからしなさいとおっしゃっておられるわけです。そして性別の期間が完了した時の話が次から出てきます。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別の期間が満ちた時は、彼を会見の天幕の入り口に連れてこなければならない。彼は主への捧げ物として1歳のオスの子羊の傷のないもの1頭を全焼の生贄として、また1歳のメスの子羊の傷のないもの1頭を罪のための生贄として、また傷のないお羊と和解に生贄として、また種を入れないパン一かご、油を混ぜた小麦粉の和型のパン、油を塗った種を入れないせんべい、これらの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げなければならない。捧げ物をします。まず全焼の生贄です。さっきと順番が異なりますね。神様に捧げていきますよということです。その後に罪の生贄です。ですね、この神様に捧げた後も罪を犯すんですよということですね。捧げたら完璧にならなきゃいけないと思わなくていいんですよね。捧げるっていうことが大事なんです。そして罪を犯した時にですね、この罪があります。そして大事なのはですね、ここで特徴的なのは和解なんです。和解の生贄なんですね。和解の生贄っていうのは交わりを表しています。ここで平和の生贄とか交わりの生贄っていう風に言い換える、訳し変えることもできるんですけれども、この神様との交わり、喜びをがあるわけですね。これ簡単に言うと食事するっていうことなんですね。神様に祈って感謝して食事をする、これ実は和解の生贄なんですね。そのようなことを、この行っていくわけですね。性別をして自分を捧げていくというのはですね、なんか暗いこと、辛いこと、苦しいことって思ってしまいますけれども、このように神様の平安が与えられるところの素晴らしい、この道なんですね。 和解の生贄があるわけです。そして種を入れないパンがですねありますね。このパンが種を入れません。イースト菌が入っていません。イースト菌は罪を表していますから、それらのものはない。この命をですね、この受け取るという意味でのパンです。そして油をが混ぜられています。これはご聖霊の働きです。イエス様の命を私たちは受け取りますけれど、この時には必ずご聖霊の命なわけなんですね。御霊の命、イエス様の命というのは御霊の命です。ですね。ですから油があります。これも受け取ります。捧げていきます。そして16節、祭司はこれらのものを主の前に捧げ、罪のために生贄と全種の生贄とを捧げる。お羊と和解の生贄として一籠の種を入れないパンを添えて主に捧げ、さらに祭司は穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げる。注ぎの捧げ物っていうのがありますね。レビ記にも書いてましたけれども、これも自分の命を捧げていってしまうということなんですね。パウロは死ぬ前にですね、第二テモテの第二手紙にも注ぎの捧げ物となりますってありますね。このネロの前で殺されるときにですね、死刑になるときにそのように言っています。そして、ナジル人は18節、会計の天幕の入り口で性別した頭を剃り、その性別した頭の髪の毛を取って和解の生贄の下にある火にくべるですね。このように、この時に頭を剃りますね。これは神のものであったということなんですね。自分の力ではないんです。神の力だったんだですね。もう神の働きなんだということをここで表すだけですね。剃って神に捧げていくわけです。そして19節、祭司は煮えたお羊の肩と籠の中の種を入れない和型のパン1個と種を入れないせんべい1個を取って、ナジル人がその性別した髪の毛を剃って後にこれらをその手の上に乗せる。和解の生贄というのは油は神様のものになりますけれども、そしてその一部はですね、この祭司が食べることになるわけです。20節ですね、祭司はこれらを奉献物として主に向かって揺れ動かす。これは聖なるものであって、奉献物の胸、奉納物の桃とともに祭司のものであるですね。このように神様に感謝し賛美を捧げているわけです。この後にこのナジル人はブドウ酒を飲むことで、この時に飲むことができるんですね。共に食事していくわけです。ですね、楽しみがあるんですよ。だから楽しみなくなるんじゃないですね、捧げていく人はね。この全てを、このペテロたちが捧げた時にですね、イエス様はですね、この世にあってこの報いがありますよ、そして永遠の命の報い、この後の世には永遠の命の報いがあります、この世にあっても報いがありますよとイエス様は言われました。ブドウ酒を飲んでいます。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別に加えて、その人の及ぶ以上に主への捧げ物を誓う者は、ナジル人としての性別の教えに加えて、その誓った誓いの言葉通りにしなければならないですね。もっと捧げたいという人がいたら、その捧げたいと言ってこれをしますと言った通りのことをしていきなさいということですね。すごいですね。これ以上のことですね、もう自分からやっていきますということです。こういう人がいたら、もう本当にこの本当にこのイスラエル共同体の中ではですね、このアラノの旅をしていくときに力となっていくことでしょう。そしてまた先ほどのこの汚れをですね、この清めていくですね、この雷病人を追い出し、そしてこの償いをし、そして女は苦い水を飲んでいくということによってですね、この清めが起こっている。でこのような、この全て整った内側も整ったですね、そのような状態の時に神様は一つの祝福の言葉を、このアロンに言わせるようにモーセに命じられます。それが、この22節からの有名なアロンの祝福です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなたはイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようとおっしゃっています。私の名をあなた方に置くというふうに言い換えることができるんですね。27節です。 私の名でって書いてますけれども、ここは私の名をイスラエルの民に置くと訳すこともできるんですね。神様の皆、主の皆の祝福なんです。主の皆っていうのはですね、私たちが名前を持っているということ以上の意味があるわけなんです。主の皆というのは神様の本質であって、神ご自身ということができるかもしれません。神様には形がありません。霊ですから形はありません。ですから形によって神様を表すことはできないんです。けれども名によって表すことができるわけですね。でその名はヤーウェとかエホバとか、エホバっていうのはラテン語ですけども、ヤーウェですね、ヤーウェって言われます。でこれはどういう意味かというと、もともとには何とかになるという意味です。私たちに必要があったら、そのような必要になるということなんです。必要そのものになっていくということであります。私たちにはいろいろな必要がありますけれども、最も大きな必要というのは罪からの救いですね。死から救われ、また地獄から救われる必要があります。そこで主は救いになられます。ヤーウェ主は、ヤーウェ主はで、これを短縮形にするとヤホ主はとなって、これを短縮形にするとヨシュアになって、そしてギリシャ語にするとイエスス、またはイエスになるんです。イエスというのは主は救いです。主は救いとなられたわけですね。そして備えが必要だとします。私たちに備えが必要です。アブラハムも備えが必要でした。お羊を持っていませんでした、モリアの山で。けれども神が備えてくださいました。そこで、ヤーウェ、イルエ、主は備え、主が備えとなってくださったんです。私たちは戦いがあります。戦いに勝利をしなければいけません。そこで主は戦いの旗になってくださいます。ヤーウェニシですね。アマレク人と戦った時にですね、アマレク人に勝利した時に、この、モーセはですね、ヤーウェニシと言ったわけですね。このように、主がその必要になってくださるわけですね。そしてこのアロンの祝福はですね、24節25節26節にはですね、3つありますね。主が、主が、主がとありますけれども、ここから多くの人は三位一体の神を見ます。主があなたを祝福し、あなたを守られますようにというのが御父、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにというのが御子、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにというのが御霊というふうに、このいう人たちがたくさんいますけれども、まず24節から見たいです。祝福しとあります。これをですね、言い換えるとですね、主が来て仕えてくださる、私たちの必要を満たし仕えてくださる。これちょっと信じられないことだと思いますが、私たちが主に仕えるというのは分かるんですけども、主が仕えられる。しかし肉を取られた主は、神は私たちに仕えられて、イエス様ですね、弟子たちの足を洗われましたね。このように仕えてください。そして守られますように、これは罪から過ちから守ってくださるということになります。神様は守ってくださいますね。ユダはこう言いました。神様をですね、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることができる方。25節は御顔をあなたに照らしてと書いてありますね。照らされる、私たちの心に光が入ってくるわけです。キリストの栄光が入ってきます。パウロは言いました。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださいます。で、恵まれますようにとあります。これは神の恵みによって、信仰によって救われる、キリストイエスにある恵みです。そして26節は御顔をあなたに向けとありますけれども、他の箇所ですと御顔を背けるという言葉がレビ記に書かれてましたので、意味嫌うべきことを行うと御顔を背ける。しかし主は私たちに御顔を向けてくださるわけですね。そして 最後に平安を与えられるですね、神の平安が与えられます。神との平和は私たちいつも持ってるんです。イエス様を信じた時から持ってます。神の平安ってなかなかないんですですね。この思い煩いがあったりですね、罪の意識があってですね、こういろいろとアップダウンしてしまうんですけれども、恵みと平安がとパウロが言いました。よく挨拶の中に言いましたが、神様の恵みを知る必要がありますね。その後に神の平安が与えられます。このようにアロンの祝福が終わったわけですけれども、これが一つの区切りになってるんですね。今祝栄が整ったわけなんです。イスラエルが登録され、そして祝栄幕屋を中心として配置が行われ、レビ人、この運搬するレビ人が整えられ、そして宿営の中の汚れたものが取り除かれて、そしてナジル人が起こされていく。それを見て神様が、ああなんと素晴らしいことか、祝福しますとおっしゃってくださるわけなんですね。このように私たちがお互いの間で共に歩んでいくときに、内なる力というのが必要になってくるわけです。割り当てられたところが与えられ、自分が主のものであるということを知る以外にですね、お互いのアカンタビリティの関係、お互いに仕えていく関係、お互いに責任を持っていく関係の中に入っていくわけですね。そしてその中で清めが必要だということであります。で、私たちもこの心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛し、自分自身のように隣人を愛していくと、主が祝福し、そして、恵まれ平安を与えてくださるわけですね。内なる力でした。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。このように、この具体的な形で神様、私たちに、このお互いに対して責任を持っているということ、また清められなければいけないということを見ていくことができ、ありがとうございました。神様、まず私たちが自分自身を裁いて、この心の中にある罪をいつもあなたのところに持っていき、そして許していただき、そしてまたあなたにお捧げしていくというプロセスを決して怠ることがありませんように、罪をそのままにしておくことがありませんように、どうぞ助けてください。お願いいたします。そして天のお父様、このお互いの中にあるこのギキシャクした傷とかそういうものが決してありませんように、いつも和解というプロセスを通っていくことができますように。そして私たちはコミットメントが必要です。どうぞ私たちがきちんとあなたに捧げていくことができますように。ああ主よ、本当に一つ一つのこの教え導きを与えてくださってありがとうございました。あなたの祝福があることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。